特別ディバーン、快適な宅飲みを目指してというわけで、オープニングでもちょっとお話ししましたけど、この宅飲みっていうのね。いやでも宅飲みってね、私初めて聞いた時にね、そのだから20歳過ぎた時にね、パッとねよく分かんなかったんですけども、まあ今はもう分かりますよ。全然宅飲みって言われてさ、準備大変だなと思ったんだけど、トータルで見るとね、外で飲むよりもやっぱ楽だし安いよね。だってさ、まあ安いとこ行ったら生ビール1杯100円ちょっととかで飲めるけど、あのね、ビールジョッキ、まあジョッキの種類にもよるんだけど、中ジョッキってあの缶ビールあるでしょ、缶ビールのね、あれね半分ぐらいなんじゃないかな、350の半分ちょっとぐらいかな。でそれなのよ。で缶ビールって一本売りでうち買ったことないからちょっと分かんないんだけど、缶あの6本入りで買ってさ、生だったら多分1000、安かったら1000円前後でしょ、ってことは1本200円ぐらいでしょ。で生ビール1杯でさ、だいたい安くてその値段じゃん。で普通で2、300円いくでしょ。って買ったらトータルで見ると絶対ね缶ビールの方が安いんだよね。でウイスキーとかも角杯とかも、まあ、安いところは安い値段でやってるけど、あれは割る量、あれね30ミリって決まってるんですけど、角杯だったらだけどね、角杯のウイスキーの変えちゃいけない量っていうのが30ミリって決まってるんですけど、あの安いところでやってるのは絶対ね、その30ミリ以下で多分やって20とかでやってるんですよ。なんでちょっと薄めなんですよね。であとは氷とか水、ソーダとかでごまかしてるんですけど、別に薄めてる、水とかで薄めてるとかそういうのではないんですけど、多分安くやってるとかそんな感じですね。でうちの店は結構ね高いので、一杯生ビールで5、600円取るんですよ。で角杯もね400円ぐらい取るんですけど、やっぱそうやって考えると家で飲んでる方が安いです。ウイスキーのだって角瓶1本、普通の大きいやつじゃなくてちっちゃい普通の瓶1本でもあれ確かね1000円ちょっとで、あれ1本で何杯飲めるのかな、ちょっと計算してないんだけど、多分20杯ぐらいは飲めるんじゃないかな、もっと飲めるかな、うまく飲んだら。だから本当にね宅飲みの方がいいわけです。で宅飲みのさらにいいところっていうのはやっぱすぐ眠れるわけですよ。お店とかでさ、だるくなってもさ、やっぱ周りの目があるし、個室だったらまだいいけどさ、いや外じゃない、だからもう座ってなきゃいけないんだけど、家だとさもう最悪途中で布団の中でブーってもう寝ちゃってもさ、いい、誰にも咎められることもないしさ、そこがメリットよね。ただデメリットは、その準備しなきゃいけないのは自分っていうことと、あと片付けも自分っていうところがデメリットよね。お店だったらもうね食い散らかそうがさ、テーブルをねぐちゃぐちゃにして帰ろうが、お金払って帰ればもういいだけだからさ、あとは店員さんがね綺麗にやってくれるから、そこがまあデメリットなんだけど、そんな感じでこの快適なね宅飲みを目指すためにはね、どうしていけばいいかっていうことなんですけども、やっぱりねお酒を飲むには、ビールは関係ないんですけど、まあ関係あるか、まあ、瓶ビール飲むんだったらやっぱビールグラスは冷やしておきたいところですよね。でマリーは絶対ね飲むときにね、冷蔵庫ではなく冷凍庫に入れるんですよ。業務用の冷蔵庫だとね結構冷えるんですけど、家庭用の冷蔵庫ってあんまり冷えないんですよね。しかもマリーみたいにこう節約とか倹約とかしてると、こう冷房の調節するメモリっていうの、あれを弱にしてるからあんまり冷えないんですよ。なんで私は必ずそのビールグラスとかを冷やしとくんですよ。冷やした状態でその冷たいのに、その冷たいの注いで飲むみたいな、まずそこから始めるんですよ。で次に氷ですけど、ウイスキーとかの、でよくほらカチ割り氷を使うとかあるじゃない。でマリーね、あんまり最近カチ割りを使わなくなったんですよ。角杯の時は使うんだけど、他のロックとかは絶対使わないんです。ソーダ割りとか、普通の果実酒のね。で何を使うかっていうと、まあオープニングでも言ったんですけど、丸い氷、あれね、家庭で多分ね昔は作れなかったと思うんですよ、そういうのがなかったから。でも多分この宅飲みっていうのが普及したことにより多分できたと思うんですけど、多分ね大手スーパーじゃないな、大手ショッピングモールとか なんていうの、デパートとか、あとあれか、百貨店とかに行くとね、絶対ね、売ってるんだけど、製氷機みたいなのがあって、丸氷用の。で、マリーそれを買ってですね、今もうその丸氷で、もうロックは絶対それって決めてるんです。なんでかっていうと、四角い氷と丸い氷だと、溶けるスピードがね、丸い氷の方が遅いんですよ。なんでかっていうと、表面積が四角よりも少ないので、溶けにくいんです。表面積が多いと、熱がどんどんどんどんこう、熱が入っていっちゃうから、どんどんどんどん氷が溶けていっちゃうんだけど、表面積が少ないと、それだけ、熱というか、中の、氷自体の溶ける、なんていうのかな、こう、熱が、こう、こもりにくいから、ゆっくり溶けていくんですよ。なので、ロックとか飲むときは、私は絶対丸氷って決めてて。で、ソーダとかも丸氷でやるんですよ。もうだから今ね、私の冷凍庫を開けると、丸い氷がね、ドラゴンボールの遊びでもやりたいのぐらいの勢いですごい丸氷がブワーって、いつでもロック飲めますみたいな感じの、もう、状態を保ってるんですけど。まあ、そんな感じで、宅飲みをね、快適な宅飲みを目指すためには、まずその、グラスを冷やすということと、あと氷を常にね、常備しておくっていう、この二つのポイントは絶対押さえとかないといけないところですね。あとやっぱりアルコールは、やっぱり常に置いておくこと。で、ソーダとかは、できれば使い切って終わった方がいいですよね。で、もう一個、まあ、快適な宅飲みを目指すためには、重要なんですけど、これもね、このアイテムも最近できたのかな。今ね、炭酸がね、抜けても炭酸入れれるアイテムがあるんですよ。しかもこれね、500円ぐらいで買えるの。で、これはどうやって使うのかというと、特殊な機械があるんですけど、それをペットボトルとかの口につけて、プシュープシューって何回か押すんですよ。3、4回ぐらい。すると、気が抜けたやつとかでも炭酸になるんです。逆に言うと、お水とかでも炭酸が作れるんですよ。これすごくないですか？これね、マリーあるんですけど、逆に。もうマリーはね、もう快適な宅飲み生活を常に、もうすでにしてるので、もういらないんですけど、まあ、されてない方のためにね、今日はちょっとお話ししてるんですけど、あるんですよ、今その炭酸を作れる機械が。プラス、炭酸の気を、抜けなくするやつ。炭酸が出ていかないようにするキャップみたいなのもあって、これもね、まあ安かったら5、600円。いいもの買ったら1000円超えちゃうんですけど、だからまあ合計合わせて1000円ちょっとあったら、まあ炭酸に関してはもうね、もう常にこう、シュワシュワを楽しんでこう、爽快感を味わえるんですけど、これもね、よかったら買ってみてください。で、この2つと製氷機合わせても、多分ね、2000円いかないですね。だから、2000円いかないけど、永久的に、もう快適な宅飲みが、ね、できるので、この3つはね、買った方がいいのかな、なんて思います。今多分ね、その百貨店とか、なんつうの、なんて言うんでしたっけ、東部百貨店じゃなくて、何を言いたかった？そうそうそう、声優とか、そう、今局長が言ったんだけど、声優とか、今出てこない、東急ハンズ、そう、東急ハンズ、ハンズとかに行ったら絶対売ってるから、多分特集組んでると思う、その、夏だからこれ買いましょう、みたいな感じの。そこに行ったら絶対売ってるから、よかったらね、これ聞いてね、その日、もう今すぐにも買いに行っていただければと思うんですけども。まあ、この3つは大事ですね。まあ、あと最後、ちょっと2分ぐらい残ってるので、まあ、宅飲みなので、おつまみ、ね、外で飲むときは注文すれば勝手に出てくるんですけど、宅飲みはね、注文する人もいないし、作ってくれる人もいないので、自分で用意するんですけど、まあ、手っ取り早いのは、まあ、コンビニとかスーパーとかでね、買って食べるのがいいんですけど、やっぱそれでもちょっといいのが食べたいじゃない。まあ、それで一番簡単にできるので、おすすめなのが、餃子の皮あるでしょ？で、餃子の皮の上に、ケチャップとか、私はね、ケチャップなんですけど、で、ケチャップを塗って、で、ピーマンとか何でもいいや。人参でもいいし、好きな野菜なんかバーって乗せて、で、上からチーズ、とろけるチーズを乗せて、で、それをね、焼くの。で、オーブンとかがない人、オーブントースターとかも電子レンジじゃない、オーブントースターとかがない人はフライパンでもできる。フライパンにそれを乗せて、上から蓋をするかアルミホイルをかけるかってやって、それをね、30秒から1分ぐらい焼くの。強火で。もちろんフライパンは温まってる状態でね。で、そうやってやるとね、ちょっと周りがプクプク膨れてきて、簡単なおつまみピザができるので、もしよかったらね、これ簡単にできるし、 よかったらこのコンビニだけのおつまみじゃなくて、こういうね一手間を加えて、快適な宅飲みを目指していっていただければと思います。あともう一個言うとね、あのはんぺんをあのバターで焼いて、あの最後にお醤油でビャーって軽くまぶすっていうね、もうほんとお手軽料理があるこれもね、チーズが合うんです。上からチーズをとろっとかけていただくとすごいね、香ばしい醤油の香ばしさとチーズのまろやかさと、あとはんぺんのほわほわ感がすごいねマッチして、これが日本酒に合うので、もしよろしかったらやってみていただければと思います。というわけで、特別ディバイン快適な宅飲みを目指してでした。ボイスルーム第83回放送いかがでしたでしょうか。というわけで6日生まれのね、優しい優しい母性本能をくすぐる、6日生まれのお話から始まり、快適な宅飲み、もう宅飲みはねいいですよ。いいけどやっぱ生ビールが飲みたいと思ったら外行かなきゃいけないんです。ちなみにマリーはね、この収録している次の日にね生ビールを飲みに行く機会があるので、もう今からワクワクして、あと何時間後には生ビールが飲めると思いながら仕事をしているんですけど、もう何事にもね、仕事をするにも何するにもね、楽しみを後に置いとかないと頑張れないところもあるじゃないですか、特にサラリーマンの人とかはね。なんで、まあ、そういう楽しみを作って毎日生きているわけです。まあ、というわけでさっきの快適な宅飲みを目指してでね、ご紹介したいろんなもの、よかったらね、興味があったらネットで調べるのに実際足を運んでみるのにしていただければと思います。というわけでですね、長々たらたらお話ししたんですけれども、なんと来月7月19日いきなり告知をするわけなんですけど、2014年7月19日土曜日、というわけでマリーはですね、その日収録日なんですけどお休みしたいと思います。ここで公表します。というわけでその日にですね、ライブをやります。サウンズアーク3っていうことで、花小金井ライブハウス TSP さんで、ライブをさせていただきたいと思います。オープンがですね、5時半です。で、スタートが6時になっておりますので、よかったら皆さん来ていただければと思います。で、チケット代ね、皆さんが悩んでるこの気になるチケット代なんですけど、一応1000円にしてあります。これね、出演者がチケット代を設定できるんですごいね、いいんですよ。良心的なんです。で、一応ワンドリンク付きなので、結果1500円。かかるんですけども、例えば、まあ、1000円でも高いよとかいう方にはディスカウントしますので、なかなかないですよ、このチケット代のディスカウントっていうのは。で、交渉次第で、まあ、ご招待させていただける。今回もね、お一人様はご招待させていただこうと思っておりますので、よろしかったらご連絡していただければと思います。で、場所はですね、西武新宿線の花小金井駅から徒歩で5分となっております。詳しい場所とかはですね、この花小金井ライブハウス TSP、花小金井ライブハウス TSP って検索入れていただくと、いろいろ詳細載っておりますので、そちらもぜひ参照していただければと思います。というわけで、このチケット代のディスカウントとか、このマリーのライブの内容だとか、そういう詳細を知りたい方、予約していただける方はこのファニーアットピフリネット、ファニーアットピフリドットネットの方にメールしていただければと思います。で、マリーツイッターもやってるし、アメブロもやっているので、そっちの方でも、一応呼びかけしておりますので、そっちの方でも待っております。で、ちなみにこのピフリネットはですね、 Facebook もやっておりますので、いいねよろしくお願いいたします。で、しかもツイッターもやっております。アットマークビフリネット、アットマークビフリネット、こちらもフォローしていただいて、随時この情報とかをね、確認していっていただければと思います。というわけで、次回は6月30日。おお、もう6月も終わるよ、早いね今年も。というわけで、30分間お付き合いいただきました、私マリーと申します。来週もお楽しみにお待ちください。この放送はインターネットラジオ放送局ビフリネットよりお送りいたしました。